ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月28日は拉致被害者曽我美義さんのお誕生日です。81歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月1日、北朝鮮は人工衛星と称するミサイル発射を予告しました。これを受けて、12月5日、6日に中国の北京での開催が予定されていた第2回日朝政府間協議については、諸般の事情を総合的に勘案すれば、開催するのは困難なのではないかと考え、日本政府から北朝鮮に対し、延期することを伝達しました。こうした中、北朝鮮によるミサイル発射が強行されたことは、我が国を含む地域の平和と安定を損なう安全保障上の重大な挑発行為であり、国連の安保理決議、日朝平壌宣言、2005年9月の6者会合共同声明の趣旨にも違反するものであって、決して容認することができず、遺憾であります。日本政府としては、北朝鮮に対し関連する国連安保理決議の即時かつ完全な履行を求めるとともに、この機会に改めて、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の解決に向け、具体的な行動を取るよう強く求めます。続いて、12月8日、秋田県秋田市の秋田キャッスルホテルにおいて開催されました、拉致問題を考える国民の集い in 秋田についてご紹介します。今日は、国民の集いにおける白内閣府副大臣の発言をダイジェストでご紹介します。
今年は、北朝鮮が拉致を認めて10年になります。拉致問題の重大さと責任の大きさを改めて認識し、この筋目の年に一歩でも前進できるよう全力を尽くす所存であります。また、北朝鮮による拉致と政府が認定した被害者が12件17名ですが、認定拉致被害者以外にも北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない方々が多数存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集及び捜査、調査を行っています。特定失踪者問題調査会によれば、秋田県に関係する特定失踪者の方々は、公開されているだけで5名いらっしゃると聞いております。その中の一人の木村薫さんのお姉様の天内みどりさんには、先月8日から10日にかけて、ジュネーブで開催した北朝鮮拉致問題に関する国際理解促進のための日本政府主催イベントに参加していただき、シンポジウムや 国連強制的失踪作業部会で発言していただきました。シンポジウムにおいては、私も主催者代表として、拉致問題に対する日本政府の取り組み等について講演いたしましたけれども、本日、講師としてお越しいただいている西岡会長、荒木代表にも、拉致問題の専門家としてご講演いただくなど、この問題の重要性や重大性、背景、拉致問題被害者、ご家族のお気持ちを国際社会に訴えていただきました。こうした取り組みによって、国際社会において人権問題としての拉致問題を訴え続けることの重要性を改めて認識したところです。また、先月15日から2日間、局長級による日朝政府間協議が4年ぶりに開催されました。この結果、拉致問題については、突っ込んだ意見交換を行い、今後も協議を継続していくことで一致いたしました。さらに、その他の北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない方々についても、日本側から提起し、議論を行いました。これを踏まえ、今月5日、6日には、2回目の日朝政府間協議が、北京で開催される予定でしたけれども、北朝鮮による人工衛星と称するミサイル発射の予告を受けて、諸般の事情を総合的に勘案し、現時点では協議は延期とされています。政府といたしましては、北朝鮮のミサイル発射に向けた動きを注視し、そうした挑発行為をやめるよう強く求めています。拉致問題を含む双方が関心を有する事項を議論する第2回日朝政府間協議をまさに開催しようとする中で、北朝鮮がミサイル発射を予告したことは、極めて遺憾で残念です。今後とも、あらゆる機会を捉えて、拉致問題の早期解決に向け、努力を重ねていく覚悟であります。今、日本は選挙戦真っ只中でございます。そういう中でこの拉致問題というのは、与野党の議員を超えて、オールジャパンで取り組んでいかなければいけない問題である。そのことを我々はしっかりと認識しまして、これからも取り組んでいく所存であるということを、皆様にお約束申し上げたいというふうに思っております。
今日は12月8日の国民の集いにおける、白内閣府副大臣の発言をダイジェストでご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月21日、韓国の大統領選挙の結果と南北関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月19日に韓国では大統領選挙がありました。与党、センノリ党のパククネ候補が当選を果たしました。韓国で初めての女性大統領が誕生するということになります。今回の大統領選挙の大きな特徴は、投票率が高かったということになります。75.8%。前回の2007年の大統領選挙の時と比べると、5% も投票率が高かったわけでありまして、これまでは投票率が高くなると野党のムンジェイン候補に有利だと言われておりましたが、実際はパククネ候補が勝利を収めました。これは韓国の人口構成を考えてみますと、30代以下の有権者よりも50代以上の有権者が多い状況になっておりますので、いわゆる相対的な高齢層が安定を求めていた。それでパククネ候補が当選を果たしたと、このように考えられるかと思います。パククネ候補は、いろいろな課題を抱えて政権をスタートさせるということになりますが、まず内政に関して言えば、第一に経済民主化、 すなわち貧富の格差の是正というものに取り組むと考えられます。そして第二に福祉を重要視して充実させる。そして第三に雇用を作る、雇用の創出ということに力を入れることになると考えられます。対外政策に関してはすでにパク・クネ候補は4点重要な課題を示しております。まず第一に北朝鮮の核問題について、これは強力な圧力と多様な交渉を通じて解決を図るというのがパク・クネ政権の政策になろうかと思います。すなわち圧力と対話ということになります。第二に日韓関係については日本の正しい歴史認識が必要であるということは前提になりますが、しかし同時に過去を超えて未来志向で日韓関係を作りたいということですので、今悪化した日韓関係の修復というものに努力をすることになるのであろうと考えられます。そして第三に米韓同盟を強化すると、同時に中韓のパートナー関係、同伴者関係も強化するというのがパク・クネ政権の方針になると考えられます。そして第4に北東アジアの地域問題に対しましては、北東アジア平和協力推進構想というものを実現するためにパク・クネ新政権は努力すると、そのように考えられるかと思います。最も注目される政策は北朝鮮に対する政策ということになろうかと思いますが、この北朝鮮に対する政策についてはまず安全保障をしっかりと固めた上で信頼を南北関係で作る、その信頼の上に南北関係の正常化を図るというのがパク・クネ新政権の方針になると言っていいと思います。要するに朝鮮半島信頼プロセスを実現しようというのがパク・クネ政権の基本になろうかと思います。具体的にはパク・クネ候補は北朝鮮とは無条件で対話をするともうすでに明らかにしております。そして必要とあらば、首脳会談も行うと。そして2番目には人道的な支援援助というものは政治とは別に行うと。3番目に社会文化的な交流というのを拡大をしていくと。これがパク・クネ政権の基本的な方針になるかと思いますが、要するに信頼を作っていくということを非常に重要視している。したがって信頼が回復されて、非核化が進展されるのであれば大規模な支援プロジェクトというのも実施するというふうにパク・クネ候補は今まで明らかにしてまいりました。こうしたパク・クネ候補に対して北朝鮮はこれまで多くの批判をしてきましたが、一旦来年からパク・クネ新政権が誕生ということになりましたので、これからは南北関係の改善というものに対して北朝鮮も積極的に動いてくるということが考えられます。対話が始まる、あるいは人道的支援が行われるということは十分可能だと思いますが、しかしパク・クネ候補が明らかにしてますように、非核化が進展して初めて大規模な経済支援プロジェクトというのは可能になるということになりますので、やはり北朝鮮はまず第一に非核化に向けた着実な行動というものを取るべきであると言ってよろしいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は懐かしい唱歌からふるさととおぼろ月夜を、さらに南こうせつ作曲の国境の風をお送りします。この3曲は拉致問題の解決を願う合唱団が集まって開催される政府主催ふるさとの風コンサートの全体合唱曲です。今回はこのコンサートにも出場予定の東京トルベールと NF レディースシンガーズの合同合唱団による演奏でお届けします。それでは3曲続けてお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では 著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスはhttp://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。 夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。